はようございます。ご起立いただきまして、唱詠賛美歌543番、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌566番です。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラノの者に苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時も生まれればなり。賛美歌132番です。
Thank you.
聖書をお読みします。コリントの信徒への手紙2、4章1節から15節、新約聖書329ページです。新約聖書329ページ、コリントの信徒への手紙に4章の1節から15節をお読みします。こういうわけで、私たちは憐れみを受けた者として、この務めを委ねられているのですから、落胆しません。かえって卑劣な隠れた行いを捨て、悪かしこく歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちは、このような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでは出たものでないことが明らかになるため、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためである。多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期するように期すようになるためです。以上。お祈りをいたします。全能の主なる神様、皆を賛美いたします。明るい日曜の朝、こうして礼拝の場が与えられ、愛する方々と共に皆を賛美し、御言葉に聞くこのひとときが与えられました。 毎週このような素晴らしい機会が、場所が与えられていますことを感謝いたします。今日も鈴木京子先生が御言葉の取り次ぎをしてくださいます。どうぞ先生を豊かに祝し、その口を通して言葉を通してあなたの御心を私たちに語ってくださいますように。語るもの聞くもの、思いを一つにして主の御言葉に聞き従うことができますように導いてください。心に重荷を持つ者、体に重荷を持つ者、どうかその重荷をあなたが共に背負ってくださることを信じ感謝しつつ歩む毎日でありますように。あなたの十字架を思い、また復活を待ち望む季節になりました。どうぞ毎日毎日主の十字架を見上げつつ、御言葉によって歩む毎日でありますように。どうぞ世界中で、日本中で災害やさまざまな障害のために苦しんでいる方、お一人お一人の上に、その家族の上に、どうぞあなたの御手が置かれ、癒しが与えられますように、命が与えられますように、世界の隅々までに福音が述べ伝えられますように、主のご栄光をお表しください。この礼拝、初めから終わりまで御霊によって導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌527番です。
コリントの信徒の手紙の2を順次をこう折って紐解いておりますが、今日は4章でございます。長かったんですけども、その中で土の器っていうところを中心に御言葉を聞きたいと思うんですが、人は常に理想を追うもので、人を見てああいう人こういう人になりたいと思いますが、現実の自分を見つめた時にその理想には程遠く、能力がなく忍耐力がなく力がなく怠惰な自分が見えてきます。そして落ち込んでしまいがちです。私もいつもやる気満々でやってるように見えるようですが、いつも落ち込みながらまた気を取り直して立ち上がっている、そういうものでございますが、パウロは自分の弱さをよく知っていました。四方から苦しめられ、行き詰まって、途方に暮れて、失望して、虐げられて、見捨てられて、打ち倒されて、滅ぼされるというようなことによくあったようでございます。その中でいつも私は自分自身を述べ伝えるのではなくて、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。何とかしてイエス様が私たちのために十字架にかかってくださった、そして復活してくださったって、このことを精一杯伝えたいと彼は命を張って伝えていきます。しかしいろんなところから足を引っ張られるようなことがたくさんあります。偽預言者だとか直弟子じゃないのに威張ってるとか、いろんなことを言われました。でそれに対して前のところは三章のところですね、そういうふうに見るのは覆いがかかってるからだという言い方をしましたけども、本当に神様を見つめていると神様が自分を用いてくださるということがよくわかる。でも自分は弱い。ローマ書の7章の5節に、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです、という有名な言葉があります。なんとか神様に従いたいと思うけども、してはいけないことをしてしまう、憎んでいることをする、本当に情けないっていうことを言い表している言葉でございます。そのパウロが自分を土の器と言いました。土の器は壊れやすく卑しい人間という壊れやすくこう朽ちてしまう、そういう意味で土の器は卑しい人間であり脆いということを言い表すのでしょう。体が弱く壊れやすく 長続きのしない肉体を持ったもの、そして知力においても道徳的な力においても、さらに霊的な面においても貧弱な怠惰なものであると言えます。土の器っていうのは陶器でありまして、瀬戸のもののことであります。鉄の器もあったようですけども、昔その頃はですね、素焼きの陶器に金や銀、宝を入れて隠しておいたそうです。鉄とか銅の器だったら錆びたりいろんなことするんでしょう。そういう意味で素 素焼きの陶器に大事なものを入れて地の中に埋めてたっていうんです。そのことをパウロは思い出したっていうんですか、思いついたっていうんでしょうか。ああそうなんだ、その土の器に宝を持っているんだっていうふうに言います。7節のところに、ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。神様が栄光のに輝いた方である、それを私たちにくださる、それを土の器に入れているというふうに思ったのであります。主イエスの福音を自分の中に持っている、入れている、神様は人々を土の器として作られ、人の中にお住みになり、人を占領され、そしてその人を通して現れるということをなさるというふうに彼は思いました。闇から光が輝き出よと命じられた神様は、私たちの心の中に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る輝かしい光を与えてくださっていますとあります。栄光とは計り知ることができない、並外れた偉大な力、普通の限界を超えたりするもの、そのものが一人一人に入るというのです。違う箇所で我が内にありて生きたもという言葉があります。人は弱いけど、その弱い人間を用いて神様は偉大なことをなさる。第二コリントの12章の9節に、私は弱い時にこそ強いからですと言います。そして主によって何事でもすることができるとパウロは言います。私がするんじゃなくて、私の中に入ってくださる神様が働いてくださる。自分が弱い時こそ神様の力が働くっていうことを知っておりました。フランスのあの有名なゴッホは若い伝道師として炭鉱で働いていました。ある時炭鉱夫の一人が機械の包みの切れでシャツを作って身につけてたそうです。そのシャツがですね、ちょうど背中のところに割れ物につき注意ありますよね、袋の中、それが背中に割れ物につき注意っていうのがそこにあったらしいですね。彼ははっと心を打たれたと言います。人っていうものは壊れ物だっていうふうにゴッホは思ったってどこかに書いてましたけども、壊れ物なんです。昔中国の牧師さんでウォッチマンニーっていう方がいらっしゃいます。これはそうですね、聖霊派の人たちがよく読まれる本ですけど、私は本当に古い伝道師とか宣教師とかそういう人たちの言葉を大事にします。本当に伝道するのに体を張って生きるか死ぬかの中で伝道してきた先生たちの言葉っていうのは深いものです。 古臭いと言われるかもしれませんが、私はそのことを、そういう方々の言葉を大事にするので、そういう方々の本を買い漁っております。その方の言葉、少し長いですが、いつものように引用します。我々は主を信頼して求めている間でさえ恐れと疑惑が起こってくる。信じていると言って疑いがある。消されるはずがありません。まことの信仰の宝は疑う土の器の中に現れるし、土の器はその宝を無価値にはしません。そのような環境の中で宝は一層麗しく光り輝きます。キリスト者とは宝ばかりのものではなく、土の器ばかりでなく、土の器の中にある宝のことです。生まれながら弱い人はいつも器が土の性質のゆえに自分たちは役に立たないと思いがちです。しかし器の中にある宝は、このような器の中からさらに強い光を放って輝くという性質ですから、落参するには及びません。キリスト者とはこういう人か。それはその人の中に根本的な矛盾を持つ人のことです。キリスト者とはその人の生まれながらの性質に反する人、賛する人です。深い言葉と思いませんか。本当にキリスト者っていうのは弱いものだ、何もできない。しかしその中に神様が入ってくださる、栄光を輝かしてくださる。信じたかと思ったら疑ってしまう、背いてしまう、信仰が消えてしまう、そういうところをいつも歩んでいる。しかしその人を捉えて聖霊を与え、その人を通して、その弱い人を通して輝いてください。いかがでございましょう。金の器、鉄の器、銅の器、立派な器があるかもしれません。しかし土の器だからこそ輝けるのだというふうに言います。神様は土の器を持って神の栄光、神の力を表されます。そのために12人の弟子は漁師や主税人でございました。学者、パリサイ人、祭司、律法学者は十二使徒に入れませんでした。それは金の器、銀の器、銅の器を買ったかもしれません。土の器の中に時々自分の思い、神に敵対する思い、人の力、能力が入ってしまうことがあります。するとそれは主人を入れておくことができず、神の栄光は輝かないのです。私たちは自分が弱いって思いますが、弱いっていうふうに認めたくないところもあります。しかしそれを認めたならば、神様がすっ 実節に私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるため、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになりますという言葉があります。イエスの死を体にまとっています。それはイエスの命がこの体に現れると、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死にさらされるというのは無力にさせられるということです。自分が何かできるっていうところでその思いがぐっと大きくなると、それは自分が生きている、自分は本当に罪人だ、ダメな人間だっていうふうに死んでいると神様が働いたんです。いつか申しました泥亀の亀松さんは、私たちにはひびが入っている、しかしひびが入っていればいるほどそこから輝きの光が一層多く出るのですと言ってます。私たちは欠けた器、脆い器、それでいい。神様どうぞこの欠けた器を用いてください。いつもあなたに背く弱いものをあなたは用いようとしてくださるから感謝です。そう言って歩みましょう。私を強くしてくださる方は何事でもすることができる。本当に私たちは自分が何かするんじゃなくて、弱いところに神様が入ってくださって用いてくださる、すごいことじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、毎日毎日あなたを見上げつつも背いてしまう脆い弱い汚れたものでありますが、今日もまたそのものにこそ私が入るよと言ってくださる、あなたの力を私たちに注ぐようにしてくださっていることを信じくださって、聞かせてくださって感謝です。パウロは本当に能力のある人でした。力のある人でした。身分の高い人でした。しかし神様をイエス様を述べ伝えるのにとことん叩かれ虐げられ迫害を受け、その中で自分の弱さを知りました。そしてこの土の器にあなたが入ってくださるということを発見し、感謝の思いを御言葉にしています。私たちも本当に弱い弱いものですが、弱いからこそ選んでくださっていることを感謝します。人のために用いてほしいと願いますが、なかなかその力がありません。しかし神様に祈って、あなたが働いてくださり入ってくださる時に何かができるかもしれません。主よ、私たちは今週もまた家庭に地域に社会に職場に散らされますが、そのところであなたが入ってくださって用いてください。毎週毎週災害のため雪のためにも 亡くなった人があります。どうしてそういうことが起こるのか、また事故のためにもとんでもないことで亡くなる人があります。災害にあってもまだまだ復興してません。不安定な生活をしてらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。神様どうぞ悲しんでる人を慰め励まし立ち上がらせてください。そしてなすべきことがあるならば私たちをお持ちください。世界中の多くの飢えている子どもたちのためにも祈ります。またいつも争いの中にあって不安定な中にある人たちを思います。どうぞ助けを与えてあげてください。またそのために志を与えられ使わされ奉仕している多くの働き人、その上に力を与えてください。世の指導者たちが謙遜に神様の知恵をいただき、人々に使えることのできるものにしてくださるようにと切に祈ります。この祈り、主の御名によって祈ります。アーメン。生産式を行いますので、賛美歌202番1番2番を罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない。私たちを招いて、ただ恵みによって神の子とし、永遠の命を約束されました。 その測ることのできない愛と恵みと世々にわたって記念するために死は生産を制定されました。ふさわしくないままで死のパンを食べ、その杯を飲むことのないよう自分をよく確かめて生産に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエス・キリストの生涯、とりわけその苦難とし、復活と昇天と覚えて、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンと葡萄酒とを聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今身元で仕える聖徒たちとともに皆を賛美いたします。御子と聖霊とともに支配される、全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。拝参をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。聖帝後、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるようパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、そして言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこれを行います。これはキリストの体です。私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にイエス・キリストを味わいましょう。また食事の後に杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって立てられる新しい契約で、飲むことに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方をこのパンを食べ、この杯を飲むことに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。これはキリストの死をです。感謝のお祈りをいたします。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることを踏まえ、 ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒にお座りになったまま、202番の3番、4番を賛美いたしましょう。 いつまでもありますように。アーメン。